たかたかずのりと
星正人の
気まぐれフットワーク。
思い詰めた顔してなんからしくないね。目的地なんてさ決めなくていいじゃない。
楽しいことないなら、
あっじゃあもう作っちゃおうか。
そうっすね。
さあ
スイッチを押すよ。気まぐれ気まぐれフットワーク。
僕の話を聞いておくれ。
君の話を
聞かせてよ。気まぐれ気まぐれフットワーク。
どうもチャレンジャー高田です。
はい、選んだ星です。
で今日もゲストが来ております。自己紹介よろしくお願いします。
お願いします。
渡辺と言います。お願いします。なんか言うんです
かこれ。はい、過去一度出演してくださった
ありがとうございます。
あれですね、あの時になんか枕言葉じゃなくけど肩書きなんかにするって言ってませんでしたっけ。
なんだっけ。
トリックスターみたいな。
トリックスターですよ。はい、もう一回お願いします。
トリックスター渡辺です。それ何それ。言い直す意味あります。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
書き乱しますよ。はい、トリックスターだけにね。
はい、
ではもう一方ゲスト来ております。
イラストレーターの柿内です。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、柿内さんももうね常連さんですね。
でも出たのは2回
だけ。出たのは
ね
2回目。これで2回目だよ。
2回目ですか。ああそうなんです、
ね、全然常連じゃないですか。
常連のつもりでいた。
常連かと思っちゃった。久しぶりですね。結構
そうです。
一月ぐらい空きました。
ああそうです。収録が
収録、
はい、うん。いやまあ、本当はでもその前に1回あったんですよね。そういえば
1回撮ろうとしたんですけど、うん、お蔵入りになった回が伝説の
回
が
初めてお蔵入りですね。ちょ2年半ぐらいね。
2年半やってますけど
今何回50回ぐらいやってんの収録
ぐらいやってんすか、ね、
もっとやってるか。外伝とか回したら
それぐらい。
いやゲストが来た時は一応外伝ってことに昔なってたんだけど。
ああ2人でこそ本当みたいなことだった
んですか。そうそうそう。いや別にそんな2人でこそ本当みたいな、そんな
他の方が来たら外伝扱いみたいな、
気高い感じはないけどさ。
お前ら来たら外伝やみたいな。本伝とは違うみたいな。
いや本伝って本伝とは言わないでしょ。外伝と
じゃあなんて言うんだよ。
いや知らないけどさ。
もうでも最近はね、うん、誰か来ても一緒にやっちゃってね。外伝とかもなく日付でやってますから。そうですね。回数も数えてないですから、
うん、復活してからはそうだね。
そうですね。回数数えてないです、うん、もう何回目とかもう数えてない
どんどんダメ人気になってるどんどん手たらきになって
た。気まぐれやればいいですよ。
そうそうそうそう。
だからあそうなんですね。
気まぐれ
それは前からでしょ。
そうです、ね、
タイトルは、
うん、
そこもぐちゃぐちゃだもんすいません番組違反しちゃ
った。しばしきますね。
いやまず夜なんでちょっと
そうです。いやそれで60回ぐらいやってるけど一応お蔵入りってのは全くなかったんですね。
なかったですね。もう飛び始めたらもうとりあえず
絶対使うって感じ。
第一声で高田さんが噛んだとか以外は使ってましたね。
うん
もう途中噛んで
高田さんが噛まないんですか。おじさん噛まない。
俺は噛まない。
高田さんは噛むんですね。
まあ第一声だからさ、
う
ん、第一声噛む
なボボみたいな。
そうそう。
ああじゃあやり直そうよ。
いや緊張するじゃん第一声って。
あそうなんですか。
第一声って緊張しない。
何でも
何でも何でも
まあ何でもそれは緊張する。
第一声って重要ですよ。
第一声は緊張しますよね。
やっぱ注目を浴びるしさ
調子もどうだよつまりね。
そう、まあ、なんですけどちょっとねお蔵入りしちゃったんですよ。諸事情があって。
諸事情があって。
って言うとなんかすごいね。
そ
うね。
で、ちなみにその諸事情があったお蔵入りの回に柿内さんがゲストで来てたんですよ。
そう
そう。だから、結構出られてますよね、みたいな感じに今言っちゃったのかな。
感じで僕が言っちゃった
んだね。ああ、ほんとは3回目だった。
3回目だった。
3回目でした。うん。
はい、何が、ちょっと聞けない。
まあ、それは気にはなっちゃいますよね。
こんじゃ振るなって話だからね。
いろいろありましたね。
なんだ。そっか。
まあちょっと、ま
あ、簡単に言うと、議論が白熱しすぎて、尺に収まらなかったっていうような感じなんですよ。
そうそうそう。
放送事故っぽくなってきた
ね。分けても、分け、 あと、うん、それはいくらでも分けて載せればいいだけなんですけど、うん、あの結論のとこに至らなかったっていう終わりを取ってないっていう終電になって、
でもそうですよ、大体これ毎回、まあ、30分ぐらいの、まあ、多くて2本とかじゃないですか、ね、1時間ぐらいだったんですけど、うん、あの時6時間ぐらい収録しましたからね
もうラジオで言えば4本分ぐらいはもう余裕で、
すごいですね、それは、
うん、その回がね、
でしかも結論出ずだから
終電
で、ちなみにその時のテーマはあれだね、あのいつも僕らゲストを呼んだ時に、例えばじゃあ柿内さんがゲストを来た時は柿内さんを掘り下げようみたいな感じ、はい、で僕は自分のことを割とよく話すけど、うん、星くんは自分のことあんま話さないから、喋ってねえんじゃないかと、じゃあ逆に星くんを掘り下げる回があってもいいんじゃないかみたいなことで、うんうんうん、その収録始まったんだけど、はい、星君が底知れない男でさ、掘っても掘っても全然見えてこないのよ星君の本質が。で結局6時間かけてそれでも結局答えが見つからず、
穂ぐらいしか言ってないですね、うん、
何の穂ですか、
星君の
穂、星君の穂星君の穂か半分は言ったんですけど、
ね、4分の星君の4分の1は言ったんだ、
4分の1なんだ、4分の1って
4分の1じゃない、星君、星君君も入ってるんです
よ星まさとの5分の1にしてほし
い、終わればいいじゃん
星君って
星君の方の字まで
っていうのがあったんですけども、はい、そう、まあ、そのそういうこともあってね、ちょっとお久しぶりの、
はい、回ですね、
なります。
じゃあ、まあ今回また改めて僕を掘り下げてください
。星君の方が気になってしょうがないな、それ星君の方はどんなやつなんだ、6時間かけても星しかいけない
よ、そうダメですよ
どんなやつなんだろう、終電にそう間に合わなくなる星君の方気になりますけどねそれはもうやっぱごめんなさい、それなんか気になっちゃいますよね、それはね、
うん、どうすれば
いいの、書籍にかなんかにする、
あ、そうだね、
出版するしかない
です、うん、それしかない
と思う、終電までいつか
吉川英治とかにさ、
うん、電気してもらう、そうそう電気作家
あれなんだっけ、宮本武蔵とかめっちゃ長いみ
たいな感じで、うん、7巻くらいだったね、7
巻くらい、うん、なるっていう感じであのちなみにこう場所はですね、
あ、今回そうです
ね、はい、いぐさの森公園っていうところで収録しています、はい、今時間は
12時、
夜のですね
58分ですね、
はい、
深夜1時になろうとしています。
本当はねこれ僕ん家で今日収録する予定だったんですよ、
はい、高田さん家、僕はあの栃木から泊まりに来まして、
うん、
撮ろうとしてたんですよね、
うん、
で、それで一緒にキムチ、豚キムチを作って食べて、うん、
食べて
でいろいろ話していったらどんどんどんどんどんどんとノックの音が、
あ、ノックの音、
そう、はい、で下の階の住人の方がいらっしゃって、はい、もうコンコンと説教されまして、
説教だ、どんどんどんの後はコンコンの説教、そうそうそう、
どんどんどん
うまいな、うまいな、
うるさい
どんどんだとコンコンね、
そう、
自分らが言ったんだろそう、それで
それでもう本当お前もいつもうるさくするなっつって、
下の階の人、
そうそうそうそう、もう毎年毎年じゃないかって怒られて
毎年
かということ、わかんないいやもうそれも
去年もやったぞ、去年も豚キムチの会をやった
んやったんだと思いますきっと
やったんでしょうまた豚キムチの会かお前らはとあ、そう覚えてたんですね去年のこと、
すごいですねあの人ね、
うん、
あの、でもあの人がすごいで、高田さんがすごくないですか、あ、最近もやったんですよねそれ
そうそうですね、
同じようなことがあったらしい、
1週間10日ぐらい前に、まあ、柿内さんが遊びに来て、はい、で、まあ、部屋で柿内さんと2人で、
うるさいからね
夜中話してた
ん
でしょ、
喋ってたら、うん、またどんどんどんどんって来て、
うん、ああその時も、
そう、
あその時下の階から、ああ、同じ人が、
その時も毎年じゃないかって言われたんですけど、ちなみに
全然毎週でいいよ毎週でいいよそれ
そのまた1年前にあったん
で、そうだね、
柿内さんの1年前に何かやったん
で、多分カレンダーにつけてるんでしょうね
自分の部屋のカウンター
しっかり、
うん、上の階今日豚キムチの階だ、カッキーとの階だみたいな、またかい
そう、でも記念日とか多分大切にする人なんでしょうねおそらく
サラダ記念日とかね、うん、ノリで豚キムチ記念日みたいなね、う
ん、自分じゃないんですけどね上の階のやつがやったことを記念日にするんですか、今日上の階のやつが豚キムチ作ったって書いてある2007年とか、
そう考えるとどっちがいいのかよく分かんなくなってき
てお前らだよ悪いのはお前ら、
結構普通にはしっかり怒られてましたよ、
どんな感じで怒れるんですか、そういうのって
、親のとこに変更させ
て、とりあえず
親のとこ行ったんですか、
今日の流れをちょっと説明してくださいよ、
とりあえず部屋いらっしゃいまして
で
とりあえず外出ろって言われ て, われて
怖いじゃないですか、
で道路まで出てそこで、まあ、コンコンと説教されて、
本当そこはどんな感じですか、コンコンとは
いやちょっと多分お酒が多少入られてたみたいで、
ちょっと敬語入りました。
単独で
単独です。
あ、単独で。
寝てたのにもうまた明日会社仕事は早いのに、もうなんだ、毎年毎年じゃないかって
今日言った、はい、
そこで言ったんだね。
手出るよ、もう手出るよ、本当に。
あららら、激怒、激怒してる。
怖い怖い怖い。
やばいよ。
僕はあの窓のとこにこうやって耳つけて聞いてましたからね。
心配ですよね。
すいません。いや、本当ちょっと、いや、もうそろそろちょっと、外出て、話そうと思ってたんですけど、本当にすいませんでした。自分で気使わなきゃダメでしょ、そういうのはって言われて。それで、
興奮されてるんですよね。
で、とりあえず、大家さんのとこ行くぞ、つって。あ、もうすぐ、隣なんで、大家さんのとこ行って、はい、言え、自分で、親さんに。お前が何をしたか言えって。
何をしたか言え。そのぐらい、
なんか中学校とかの先生思い出すね、なんかそういうの。
いや、ちょっと、友達が遊びに来てて、ちょっと騒いでて、睡眠をちょっと邪魔しちゃったみたいで、一応まあ今後は、時間を決めてもらったら、それ以降は、まあ、友達遊びに来てるときは必ず外を行くようにしますので、うん、申し訳ありませんでしたって。
大家さんに。
大家さんが言って。で、まあ、大家さん、
大家さん。大家さんじゃないですよ、これ。山の大家さん。
大家さんに。
大家さん、うるさかったよ、大家さん。大家さんに言ったんですね、高田さんがね。もうしませんと、大家さんに言ったんです。はい、もう、うん、そこで間違うからね。
大家さんが、なんでそれを言うんだよって。
言わない、言わない。
大家さんが言うよ。
大家さんが言うよ。
大家さんが言うよ。そういうことだよ、それ。お前、できてんのか、お前ら。ってなりまして。
できてんのか。なりますよね。なってない
し。なってない、なってない、なってない。
言い間違いを認めなさい
よ。ってなりまして、はい、これで、まあ一応最終的には、じゃあ、もうな、じゃあ、頼むよってなって、もうお互いに、もう固い握手を固い
握手。握手したんだ。ちょっとおもろいな、それ。
友情じゃん。
最終的にもそうですよ。
川辺かなんかみたいな。
まあまあ、まあ、俺もな、まあ若い時はな、そういう、確かに。
本当にいい人
じゃん。
いい人じゃん、すごい。
まあ、わかるけれども、こっちも、まあ、明日仕事あるから、それは、察してくれよって。
いやでも今ね、都会対話しないからさ、それで言いに来てくれるだけでもありがたいかもしれないよ、ね、本当にもう、
はい。いい話だったんじゃん、これ。うん、
いい話だったね。
生止めか。
でも高田さん、これいい話できないのは、1週間じゃなくて10日前くらいにやってるってことですよね。もうそこで学べよって話じゃないですか。そこで夜中2時でしょ、どんどんどんってノックされてさ、
すごい胸が痛いんだけど、
話してて、お前、うるさいよって言われたらさ、次からもう学べよ。もうあそこに住む気ないの？
いやいや、あそこ出たくない。
住みたいんでしょ？
直す気ないよ。多分またやるっしょ。直す気ない
よ。だって僕、その話を聞いてた、10日前に来たっていう話は聞いてたけど、高田さん、話してて大丈夫なんですかって言ったら、一回来るまではいいよって
。そうそうそう。
一回来るまではいいよって。もう全然。
来たらやめればいいと思って
る。来たらやめればいいと思ってるか。
人間じゃないですよ、もう。
でもすごいよ、僕あんだけ怒られたら普通にすいませんってなっちゃうけど、高田さんあんまり懲りてないんですよ、多分。
いやもうなんかすげえ悪いやつみたいじゃんか。ちょっとやめて本当に。
すげえ悪いやつなんだろう。
悪いやつではないですよ。
悪いやつよ、どう考えても。一回二回じゃないとこんなんだって、もうずっと当たるでしょこれ。
いやでも、ずっとやってんの？
はい、
ずっとやってるんですか？もう何回も怒られてるんですか？
もう何回かは怒られたこと。いやでもまあまあ、でも
毎回かと何回もの間に。
私毎年毎年怒られてますけど。
毎年だったら別にいいよ。1年に1回かよ。
1年に1回くらいよね。
じゃあなんで毎年って言うんだろうね。
毎月じゃ言い過ぎだと思うんだろうね。
うん、
毎週じゃもっと言い過ぎだと思うんだろうね。
1年前の記憶とかなくなるんじゃないのじゃ。
どういうことですか。
だから、この間の記憶が1年前の記憶だと思ってるっていう。
ああ。
全然シリアスな雰囲気にはなれないけど、
新作映画
わかりにくいな、この映画。予告編見るだけど、絶対これ。
伝わって
るな、
この男は。昨日のことを、1年前のことを見てる。トム・ハンクス、主演。ドンドンドン。で、コンコンコン。
そして手を使ってミステリーになるの
か
しない。
なんかないか。でもほら、メメントとかあったじゃないか。
メメントね。
記憶が10分しか持たないみたいな感じで。
あれすごいですよね。
あれ面白いですよね。あれみたいな感じで、
ね。いい話なんだ。
多分さ、うん、いい話なんだ。多分出てきますよ、だから。うるさい青年がいて。
最後握手でしょ、終わりでしょ。
いや、最後、で、その後、なんで親さんに言うんだよっていうセリフで終 終わり。
誰のセリフ？
なんでおばさんに言うんだよ。どれを言ってますか。おばさんに言うんだよ。
っていうなんか最後一言その劇のあの映画の中のワンシーンのセリフを言って、うん、
あ予告編のね、
そうそうそうそう、
分かりづらいよ、
だからそうそう
そう、アルビバークみたいなことでしょ。最後だけ言う
そうそう。
まあそんなんでしたと。
そんなんでした。まあそういうことがあって今池さんの森公園にやって、でもいいとこでしょ本当に、
うん、いいとこです。いや ちなみにあの一回ね、あの渡辺さん来る前に3人でいたんですよ、ちょっと、
はい、
待ってる間、その間あの警察にね、
うん、
あのちょっと何歳でいいかってね、
そうそうそうそう、
捕まっちゃったんですか。
うん、
あ本当に、
うん、であのボディチェックされてね、
うん、
あでも好意的な人だったんだけど、
ひ
たくりが出たから気をつけてくれって
、そうそう、で一応なんかその凶器とかそのね持ってるのとかもあるから、うん、一応ポケットの中とか確認させてくれって言われて、
俺が手上げてこうやって
ねスリスリ触られて
そうそう、うん、マジで、
そうそう、うん、だけどまあ俺の中にあるこのモンスターには気づかなかったみたいな。
よくわかんないです
。それは何ですか、
ね、今さ、こっそり星くんのことチラクラチラクラ見ながらさ、なんかどっかをなんか指し示していたよね、今ね。
モンスターはどこなんですか、モンスター。
モンスターです。
え、そういうこと言う人でしたっけ。ラジオで
言う人ですか。ラジオでこういうこと言うんだよ。
そういうことだ。おっさんキャラなんですか、エロ親父キャラなんです
か。エロ親父。あ
ちょっとだから、俺の印象悪くするようなさ、はい、そういう指摘はやめてくださいよ、さっきから。
全部あんたんですよ、見かれてたサビだよ、全部。
見かれてた。
完全な。
ね、秋葉原の事件があったからなんて言うけど、なんか全然関係ねえだろと思ったけど、
それこそ1年前だった
こいつだこいつだ、
あ逆だ、逆だ、昨日のこと1年前と思うの逆だ、1年前のこと昨日と思ってる。
なんかさ、別に夜中にねナイフ持ってたってさ、それが秋葉原の事件みたいなのとつながることさ、全然
ミステリーにつながるの分かった。だから地域一帯が、
あ怖い怖い、見たい見たい見たい、
なんか何それ、
地域一帯が記憶が1年前までしかない。
怖い
怖い、
その設定めっちゃ怖いんだけど、
なんか見たい見たい、
めっちゃ怖いわ、
なんか分からんけど、
それはめっちゃ怖いわ、
今
ゾクゾクした。
なんで親さんに言うんだよ。
ダーン
全米ナンバーワン。
そういう、そういう話をしたくなるような雰囲気のある公演
だよね。だってトム・ハンクスだもんね。
そっか、そっか。
トム・ハンクス。
で、毎年毎年その映画やるんでしょ、多分。
検索者ももう、一年、弱な。
みんな1年前のこと忘れてるからね。
ああ、いいわ。あ、それ、ああ、いい話やわ。いいですね。
まあね、そんな。
あ、警官が。
警官が。カミングサのパンデミックみたいな。
パンデミック、
あのなんかさ集団感染みたいな、
あ
爆発的にね、
そこだけ ね、 なんか、うん、脳がそういう記憶が、
いやそれもなんか実験とかなんじゃない、
あいいですね、
政府の、
ああ最後に分かるの、最後の方に
そうそう、
謎を解くうちにこうトマンクスが出会うわけで、なんか陰謀にで、こう続編をほのめかすような感じ
解決するんだけど、
で、ね、1年前、ま、ね、1年後またそれやってきて、うわついに続編出たと思ったら全く同じ内容。
あれ
もう政府の実験施設だったっていうのはよくあるけど面白いパターンだよね、
陰謀論ね、
うん、いいですねそれね、あのダヴィンチコード的な感じ、
ダヴィンチコードもそうなんですか、
知らない、
ダヴィンチコード読んでない、
政府の陰謀っていうことに関して、
わからん、なんか
みんなわかんない
と思
っ
ちゃった、何か
秘密組織の陰謀、
あそうそう、あ
コナンとかね、
え
コナン、まあ
ちっとおっかね、
ちっちゃくさせてたもんね、そうそうそう、
なんか黒服の、
黒服のやつだね、
黒ずくめの男ね、
うん、
黒服ポン引きじゃない、黒服
こんなんでいつかのオープニングトークね。まああの要は要するにあの上草公園だっけ？
うん。上草の森公園、
うん、であの4人でベンチに座って撮っておりますっていうことですよね。う
ん、その説明やったんですね。長かったな。
長かったな。でこれからは本題に入っていきますんで、まずは、オープニングトークはここでおしまいです。
ワン、ツー、スリー、フォー。不満大国日本。
はい、このコーナーは日常に、ある日本に対する不満、いろんなことに対する不満を取り上げ、みんなでそれをどうやったら改善していけるのかと考えるコーナーです。今日はゲストの、渡辺さんに不満をね一つ出していただきたいと思うんですが、最近不満に思ってることありますか。
不満とか考えない方がいいんじゃないですかね、あんまりね。
ハッピーに、コンセプト自体を否定されたみたいなところ
に来た方がいいと思うんだよね。
そんなで、うん、こいつだってもう不満しか言わないようなやつですよ。僕は
高田さんに対してとかね。
そう。
高田さんに対する不満でもいいですよ。
不満大国高田。
なんで今日はそういう感じの話題にばっかなるのかな。
彼ね、あのね、自分家でもすごいはしゃぐでしょ、うん、自分家でやるならまだいいんじゃないですか多分。自分が言われるから。
確かに。
僕のアパートでもね、
同じようにはしゃぐ。
僕のアパートでもね、2時過ぎとかね、夜中で。ってか来るんだ、勝手に。寝てたら、ガチャンって来て。
いや、それ渡辺くんが好きだからじゃないの。お話ししたから
じゃない。いや、それが不満です。
そこで、そこで騒がれたらね、責められんのね。
ガチャンだ、なんで、どれで言おうかな。
渡辺さんですからね。
オレンジなんですよ。オレンジで、な、オレンジで。
なんでも一回怒られるまではいいって今言ってなかった。
俺は言ってねえわ。あんただ。
言ってない、言って
ない。俺は、ちょっと声落としてくださいって言ってますよ。落としてくださいって言っても、うんって言いながらも全然落とさないね。ずっと落とさないから言う。もう、ねえ、私もなんかね、バカ野郎とか言うのかって、いきなり。バカ野郎とか言うんです。
2時に。
高田さん、
2時に。嫌だな。
その時はね、まあ、10時ぐらいかな。9時とかだけども、もバカ野郎アパートが言えるんですよ、もう、ブラブラ
って。それはなんで言ったの？
いや、なんか、そう、なんか、ちょっとそういうくだりっていうか、そういう、なんかパターンができたんですよ。
新しいのを作ろうみたいな。芸人気質な感じですからね。
そうそう。
で、面白い展開みたいなこと？
そう。で、だから、渡辺が僕に対してちょっと失礼なことを言って、それに対して僕がバカ野郎って言うっていうパターンが一回できたんですよ。ですよ。
欧米化的な？
うん、まあまあまあまあまあ、まあ、言ってみれば、そんな感じ。
まあ、それだったら
わざわざ何しろわかんなかったけど。
バカ野郎まあ、こんな感じの。
本当に僕の上の人がね、
声量大きいな、
すごい。一個上、僕一階なんですけど、二階の人がちょっとね、うるさい人で、そういうの、音に。
うん、
その人はいつも文句言うんですけど、そのバカ野郎の日はこうコンコンってなって、うわ上の人かなと思ったらガチャッと開けたら大家さんで、大家さんがあのなんかねちょっとうるさいって上の人が言うんだよね、なんか上の人が言うにはねなんかバカ野郎バカ野郎言ってるらしいんだけど言ってるの君って言って、あーちょっと言って僕らちょっとバカ野郎言ってます、本庁じゃやめてもらえるバカ野郎っていうの
僕らって言ったんだ、
偉いな。
そらもう僕は偉い、一応先輩なんで、ね、ちょっとね勝手に来たやつが言ったとは言えないですからね。もうバカ野郎言わないでもらえるもうごめんねって言って。
いやそれね、持ち主が責められますからね。さっきのね時も高田さんね、僕らがうるさかったとしても高田さんが責められるからね。
うん、
そうなんですよ。
いやお互い様だから。
バカ言ってやる
よ。お互い様じゃねえよ。でしまいにはね、俺なんかうるせえから、もうなんかねそのうち大家さんがね、空き部屋が1階にあって、もうそれ上直上の人がうるさいんでね、うん、あもう悪いけど渡辺君もその上の人がうるさいから、もう空き部屋あるから映ってもらえないかって。俺映ったんです最近3月ぐらい。
本当に
映ったんですよ、こいつのせいで。
部屋を
映ったんですよ。アパートの中ですけど。真上がうるさいって言うからって言って、上に誰もいない部屋があって。
何丸何に映ったんですか？
だから105から101に映ります。住所が変わりまして。聞いてる方変えてくださいね、あのね。郵便はその101号室でお願いします。
郵便もちゃんと届けでも行って。
届け行ってないです。めんどくせえ、そんなの。
だって6に入ってるんでどうするんですか？
まあ一応来ますからね、でも近いから、5号室。
その時もさ、だから僕その勝手に部屋映ったってこと知らなくてさ、またいつものように勝手に、だいたい鍵開けっぱだから、勝手に開けたら、もぬけの殻なの。だから、うわぁ、ついにこいつ、渡辺に切られたと思ってさ、俺ほんと
悲しなかったんですよ。教えなくて、わかんない。そしたらもう来ないかなと思って、もうしばらく来んやろうと思ったら、その、もぬけの殻だと思った瞬間に違う部屋を開けたんですよ、彼は。ここだと思って開けたんですよ。そこ俺かどうか分かんないんですよ。違う人言ったらどうするんだって思うけども、開けて、たまたま俺が行ったんですよ。
なんで分かったの？
バレちゃった。
勘？
いや、勘かなぁ、なんか。
いや、まあ、
いやでも、なんか、そんなでもすぐに、それこれまで引っ越しとかをするっていうようなね、ことをすれば、なんかしらかこういろいろ準備があるから、そういうなんか、頻繁に会ってたから、そういう素振りは見せてなかったし、まあ、映るとしたら、このアパート内かなっていうのをなんとなく思ったわけ。
頭いいね。
それで、とりあえず全部の部屋調べようと思って。
モラルがなきゃね、人間ダメ。
全部の部屋調べようと思って。
みんなの サンプルかなこれ。
柿内さんが頭抱えてますけど。
バカ野郎
だからね、だからね、さっきさ、ね、高田くんを責めてたじゃない、はい、でもね、必ず私がいる時なの、それって。だから、ね、私が声が多分高いから、それはってすごい心、
女の子ますもん
ね、そう、すごい、すごい心が苦しくて、でもさっきの話聞いて、私のことだけじゃないんだって思って。
じゃない、彼のあれですよ。クソみたいなあれですよ。
さっき。バカ野郎
これですよ、これ。これのせいですよ。
クソみたいなってひどいな。
大変扱ってた。
そういうこと
でも、うん、1個しか違わないんだもんね、確かに。
学年は。
うん、学年はね。そうです
ね。あ、うん、でも先輩っていうか、やっぱ友達感覚だよね。
かなり上下関係厳しいとこ、とこって何厳しい。
あるんすか？
ですよね。厳しいじゃないです
か。まあ一応まあなんと、はい、同じ事務所の、
はい、後輩
先輩後輩なんだけど、ね、うちの事務所はかなり上下関係に厳しいところだけど、
かなり、うん
うん、
その壁を高田君のバカ野郎で取り払って、
なるほどね。壁が揺れちゃって上の人怒っちゃいましたけどね。大家さんに、なんか大家さんに行ったんですよ2回目は。1回大家さんに、すいません大家さん、あの下の子がう、ね、うるさいんだよバカ野郎、バカ野郎でうるさいんだよって言われて大家さん来たんですよ多分。その流れがもうアホみたいじゃない。その流れ、
確かに。
バカ野郎バカ野郎うるさいって言われてきたんですよ。
バカ野郎バカ野郎って
握手することも許されてないからね。
会えなかったですから、ね、その後行きました上に、すいません、あの先すいません下でバカ野郎とか言ってごめんなさい。
それ何時に行ったんですか？10時頃に。
10時ぐらい。ああ、まあいいけど、いいけどもいいか。
都会の人間関係ってそういう感じですよね。
そうっすね。
なんかね、だからあの何、不満大国って何、これが不満だったの。結局不満が何かって出てないんだっけ。
いや、この男でしょ。この男を住まわしてる日本じゃ不満がありますよ。
言うならだから、その大きい声をみんな出し合えるようなところにみんな住んだらいいんじゃない。
あ、改善策の話ね。
そうそうそう、人人がみんな、
いや、彼を消せばいいんじゃないですか。彼の生態を取ればいいんですか。
でも大声出したいって人はいるわけじゃん。大声可能アパートみたいなのを作ればいい。
完全防音の。あ、でもそんな欲
しいですね。防音までしなくてもみんなお互いに大声出し合えるみたいなことだったら、外の周りのアパートさえ良ければ。
そういう常識を住民に植え付けるか、うん、住民を変えるかですよね。
いや、で区画全体を大きい声出したい人たちの区画にすれば、
なるほど、ね、
問題ないでしょ。
なるほどね。
だからそういうので町おこしするわけですよ。だからこういう私たちの市は大声出したい人たちを集めますと。
で、大声コンテストみたいなそういうお祭りをさ、
そうそうそう、お祭りもやってさ、やってそうい
いですね。うん、バンドとかも、バンドマンも入ってくるし、多分そこに。
そうそうそう。ね、ギターとかで歌う、夜中歌ったっていうわけだから。うん、お互いそういうので、ね、ストレスがないようなね、関係をね。
ああ、いい、あ、それはいい。
その、宇宙船から、その地球見たらさ、そこの街だけなんかすごい。
活気がある。
いや、見えんやん。ワイワイ言ってるっていう。
見てわかんの？
宇宙からでも見えるみたい。そうそうそう。
え、そのバグチックだろ。活気あるってわかる。
あ、じゃそれで言うんだったら、毎日お祭りにすればいいじゃん。
なるほど。
いつもうるさいんだよ。
なるほどなるほど。
祇園みたいに毎日うるさいの。祇園祭りみたいにして、
うーん、
ねぷたみたいな。
いやー、いい。でも僕はそこに住みたくない
です。住みたい人だけ集まってくるから、それの餌なのお祭りは。
なるほどね。
あの観光地としてはなんか成立しそうな気するけど ね、毎日お祭りやってるって。
祭り好きばっかり集める。あの、なんか、祭りとかだって死人とか出てもいいわけだから、結構いろんなことが、
さらっとないんだよ
ね。いや、でもそうだよ、ね。
だって本当になんかすごい祭りあるじゃないですか。あの、大木をさ、なんだ、坂みたいなところをわーってやるみたいなさ、ね、日本でもなんか、毎年死人とか出てるのにやってる祭りってあるじゃん。
なんかね、あの、家とかをガンガンぶつけていくような。
そう、ああいうのって、
裸祭りとか
そう、今の感覚からすると結構信じられんようなことだけど、伝統だからやってるんじゃん。
まあね。
うん、だから そんなことを作っちゃえばいいってことだよね。
戦時法みたいにね、祭り法みたいな感じでね。
法で法律にしなくても
。でも戦時法だとがさ、適用されてる時だと戦時下だから殺してもさ、うん、
あ、
罪に問われないじゃん。
その区間を祭り人を殺してもいいっていう区間。
そういう町にするっていう。ほら今さ、あの地域だ、地方でさ、うん、地方の政治って進んでるから、
そうね、地方文献みたいな感じで、ね、
国バルとかのね手によって、
うん、
そういう祭りがいつも行われてる町が、
いろんなとこ作った方がいいですよね。
うん、確かに地域性っていうかね、
人殺していいとこ作っちゃ
った。いや祭りの中でだよ。
祭りの中で人が死んでしまうのもしょうがないって思ってるような雰囲気がないとあれってできない。
だって祭りだもんみたいな。
そうそうそうそう、あれってすごいよね。
どうなんで祭りでさ人が死んだ時ってその身内とかさそういう人たちってどういう感じ、いやどうなの、でもそれはさむしろなんかよくやったみたいな男あげたみたいな感じになったりとかしない、
殉職みたいな、
うん、そうそうそうそう、
雰囲気あるんでしょうねきっと、そうでもないことにはやれないよね本望だみたいな、
うん、
いや本当好きでそこに向かってって死んだんだから本望だみたいに思わなきゃね、遺族ね
それなんか無理やり思おうってしてる感じ、
遺族もそう思わなきゃやってないよ、いや
そう、もう自然にそう思っちゃうんだって、それは
あ、そういう
のはあるから、だからそういう常識がその地域にはもうあるからっていうね、うん、
でもどうなんだろう、でもそれ辛いって思ってたらさ、うん、もうそのでも毎年毎年さその時期が来れば祭りの音が聞こえてくるわけでしょ、その度にさ
きついな、きついな
でも辛い人はその地域からね、じゃあ引っ越ししていくから、ね、引っ越
ししてなんか遺族の会みたいな町を
作りましょう、3回
とか
遺族ばっかり集まる悲しい街で物音でも多分
そう、お互いお互い の, あの、
う
ん、
そうね、
トラウマに触れないように暮らしてる街っていうのがあるんですよ、うん、
あるんすよ
だそういう人たちは軍艦島みたいなところに移ってモノトーンに暮らすん
で、ね、もうでも何相手がね何にねそのトラウマを感じてるか分かんないからいろんなことをお互いやれないっていうような時間ですけどね、うん、
その街はね
言うならだってさ郵便屋さんに殺されたっていうような遺族、ね、家族の人が郵便屋さんに殺されましたって言ったら郵便ポストにカタッて、
うん、
あの郵便物が入る音でうわってなって
フラッシュバックとか
フラッシュバックとか起こっちゃうから、うん、そういうことにも敏感にならなきゃいけない
何言ってんの
いやまあそういうとこもね、
あとは
もしかしたら、ね、
記憶が1年しか持たない人たちだけの街とかもね
もうそうなると思
った、それが政府の実験場
そうそうそうこれ分かんないでしょ
分かるっしょ
あこれ話したから
オープニングトークでつながりましたね俺ねいろんな街を作っていくっていうそれで不満は解消されるんですよ、うん
それででも解消、
いやでも絶対そうだと思うよ俺、
モデル地域とかにすればいいんだよね、
う
ん、お祭り、ね、
いや俺だから本当なんか思うのがさ
どうしたどうした星くんどっか行った
けど星くんが今ちょっとね中座しました今星くんが
どっか行くとかありな感じなんだこれ
ちょっとお手洗いみたいですね
なのありな感じなんですねこれ
そうですよ持たせないとこれだって これ星くんがいない時にさあんまり盛り上がらなかったらやっぱ星くんで持ってんだみたいなさ感じになるからさ、
ありきかいってなりますからね、ありきだろということ、二人でやってるのだろ、まあ、そうだけどいいじゃん別になんだっけ
やっぱちょっと空白が目立つね星くんいなくなってから
いやなんかささっきからさ本当にそういうホラーっぽい話に持ってきがちな感じになってない、これホラーっぽい話じゃなくない、
あいろんな村、
そうそうそうそう、 地域で
こうホラーっぽいですか、
ルールを決めて、
まあ、殺しとか言ってますからね、祭りで死んじゃう
とそうそうそうそう、なんか
ちょっとね
真っ暗で怖いんだよねこの公園ちょっとね、
そうやっぱこの雰囲気が
欲しくなってきました、
はい、盛り上がりました、
全然盛り上がんなかったいかにこの放送気まぐれフットワークの中で星くんが重要な存在かっていうの
を俺を上げてどうするんですかそれ
の思ったんですけどね。
で何の話ですか。
その前、あ、だからその前
話は全然進んでない。
何も変わってないです。
じゃあさ次の不満に移った方がいいんじゃない？これ。
ああ。
何？みんな、あ、そっか、どんどん不満いっていくんだ。
う
ん、
ある
んだ。次の不満じゃあ渡辺さん。
うん、俺が全部。
いや全部不満吐き出しましょうよ。全部改善しましょうよ。
俺今不満、え、俺また出すんですか？
いやさっきのもあのもしかしたらあの次衆議院ね。総選挙とかありそうだから、うん、もうこういう風にしませんかってちょっと提案してみません？
そうね、マニフェストね。
マニフェスト。
気まぐれフットワークのマニフェストみたいなの作るか、じゃあ。
ちょっと、じゃあ立候補しようか。
でもマニフェストなんだから気まぐれじゃいけないんじゃない？
気まぐれに変えましたみたいな。
マニフェストだから変えちゃいけない。
高田さん立候補しませんか、じゃあ。いつか。
ああ、いつかしよう、いつか。
いつかしましょう、じゃあ。
いつかしよう、いつかしよう。
ちょっとそれやろう。
いつかしよう、いつかしよう。
いつかしよう。
立候補。でもあれだよ。いやある程度あれなんかお金いるんだっけ、
いる、
なんかね、
お金いるっしょあれは、
うん、なんかね、あの何票以上取れないとこれだけお金払わない
ぐらい払わなきゃいけないみたいな感じだったよね、
どうなるの、
あれ何の、うん、何なんだろう、でも結局はみんなが立候補したくなっちゃうじゃん、
いっぱい党員がいる大きい党じゃないと助成金が出ないから、うんうん、普通の人が出るのすごい大変なんだよ、
でもだから選挙活動自体にそんなお金かけなきゃいいわけでしょ、要は
まあそういうことですね、
じゃあそれ
何するの、何する
しなえ
いや いや立候補して世の中をよく変えてくるんですよ、
う
ん、
そうそうそうそう、
こういったね不満大国みたいなことをねみんなで話し合って、
お金をかけない選挙活動ってどういうのかなって、
別に
単純に僕らだけで街頭
演説とか、
演説とかあとはとあのボランティアの人たちによって街頭演説とかやればお金かかんないです、
絶対俺は参加しないぞっていう今の渡辺くんのこの顔
あとはまあポスターとかするのもお金かかるんだろうね、
じゃあポスターの絵とかが、
うん、
かけ
る
し、
忘れるよ、
いやいやだよ、なんか利権とか絡みそうだから
そうですね、政見放送も別にこれでやればいいもんね、
そうね、ここにあのアクセス、ここにあのホームページに全部つながるように、うん、あれでね、あの選挙のポスターに貼っといて、
みんなもこういう聞いてると見れるでしょ、これ、
気まぐれ党ワークで検索してくださいっつって、あのね、うん、ここで演説すればや
る、気まぐれ党なんですか、
気まぐれ党って嫌だな、
絶対入れない、そんな、
心身気まぐれみたいな感じとかね、
これあんまりダメですよ、政治のこと言ったら、やばい、
やばい、やばいの、
最近できたじゃん、なんか、幸福、
幸福実現党。
実現党の方が、ね、嫌な名前ですよね。気まぐれ党の方がまだいいですよね。幸福実現党っていう方がなんか、
嫌な名前
ですよね。うさんくさいですよね。
うさんくさい言う。
幸福実現党って
うさんくさい言うな。え？でもすごい名前ですよね。
すごい名前ですよ。
あの、高田さんはどういう風に表現してましたっけ？その名前を。
なんだっけ？短絡的すぎる。
何それ、
いや、幸福を実現する党っていう。すごい。
しかもマニフェストとかもさ、すごい消費税ゼロとか。
あ、そうなんですか、
なんか、うん、言ったもんが
ちっちゃう。リニアモーターカーで、あの、都市を、地方都市と都市をつなぐみたいなことを書いてありましたね。
できないようなことでしょ、
いや、どうなんでしょう、ゼロできなくはない。
いや、でも思いが強ければ、なんか、奇跡起こるかもしれない。
それでごまかせるような、その、本気であればみたいな。
いや、でも、ありえなくないよね、うん。全然そこら辺までは。消費税ゼロとかも。
うん。うん、
その分、どこで取るんだっていう話になるだけで。
じゃあ、政治の不満ですか？
あれすごいですね。でも、いろんなところに、もう最近本当に、いろんなところで見かけるし、あの栃木の方でも田んぼの横とかにポスター立ってるし、
うん、
政党が急にできるみたいな瞬間ってそんなに見てないですよね。しかもあの分裂したりしてじゃなくて新しい党ができるっていうと、いや、なんかすごい新鮮な感じがしましたけど、
政党ができる瞬間を見た、
うん、瞬間じゃないですけど、新しい
瞬間みたいな。
瞬間、どうやって田んぼの横でポスター見ただけでしょ。
瞬間は見て、
瞬間どんな感じ、
瞬間は見てね。
生徒ができる瞬間って、どこの場面が生徒ができる瞬間って何のかな、ね、
うん、生徒とかって何か届け出とか必要なのかな、
なの
届け出必要ですよ。
ま、知ってます、
選挙管理委員会に届けなきゃ。
へぇ、生徒は。
届けるんや。
え、じゃあ何、あれは、この間の都知事選の時からできた政党ってこと、
うん、いや、政党の歴史までは
知らない。それ知らねえだろ。
まあでもその書類上のことはやっぱ抜きにした。気持ちの上で政党ができた瞬間っていうの。
気持ちで全てを解決する
んだよ。結婚するのがね、届け出せば結婚かって言うわけじゃないです
よね。そう。
結婚しようって、プロポーズですから、ね、結婚ですから、ね。
そうね。
プロポーズみたいなのがあったかってことですよね。
そう
そのタイミングがどこだったかっていう。
そうそう。握手の瞬間じゃない。
それお前しない。お前の近所の人だろ、隣の人だろ。
そう、夜10時以降は静かにしようねっていうことで。
政党。
政党。
それね、大家さんのとこに行った
静寂
ってことがね、届けてみたいな、
うん、そうだ、そう、大家さんもそれを認めたから、受理したから、
受理した、結婚の方じゃん、それ婚姻届みたいなんだけど、
政党ね、